記念の礼拝でもあります。まずお祈りをいたしましょう。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。お優しい天のお父様、復活の主の約束のように、私が生きるのであなた方も生きるからです。イエス様を信じて先に天に召されていった愛する方々、私が生きるのであなた方も生きると、私はよみがえりであり命であり、私を信じる者はたとえ死んでも生きると言われた永遠の命の中に、今あなたの御前に共に生かされている天の聖徒たちを思います。やがて私たちもまたこの世の旅路を終えて、主イエスを信じる信仰によって主も身元に召される約束と望みが与えられていることを感謝をします。死に打ち勝ち、罪に打ち勝ち、神のこの命の中に生かしてくださる神様の大きな祝福をいただいて、今日主のよみがえりの記念の日に、イースターの朝に、私たちはあなたの御前に集っています。あなた方もまた生きるのですとの素晴らしい約束と望みの中に輝いて、ここに私たちは集っています。どうぞあなたがその望みに生きる人々をこの世界にもっともっと多く起こし、あふれさせ、互いに愛し、互いに仕え、神様が与えてくださった命の尊さを互いに重んじ合うことができますよ。そしてこの復活の良き知らせを、先出す十字架による信仰による罪の許しの良き訪れを、あまねく全世界に述べ伝えることができますよ。今日も日本中の世界中のイエス・キリストの教会を通して、あなたの福音が満ち溢れますよ。今なお私たちに御言葉をお与えください。愛する者を先に送り、また再会の望みに御前に集う一人一人に慰めをお与えくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今映像とそして、スキットで復活の主の姿を私たちに、想像させてもらいました。読んでいただきましたヨハネの福音書20章のこの聖書の箇所から、トマスという人のことを見ていきます。 トマスというのはその後インドに伝道しました。トマスによってインド仏教が大きく変えられたと言われています。このトマスがダルマ大使と呼ばれた。このこともまた大きな歴史の中の出来事であります。今日はトマスの心をまず見ていきたいと思います。トマスの本当の心、三つのことを思います。第一番目は、命を懸けて主イエスと共に生きたいと願った弟子だったということです。ヨハネという人はこの福音書、イエス・キリストの生涯を書くときに11章というところで、エルサレムのすぐ近くにあるベタニア村の3人兄弟の物語を記しています。聖書によく出てくる人物で、姉2人、なおマルタ、妹をマリアと言います。3人目が男の子でラザロと言いました。イエス様はしばしばこのベタニア村のマルタ、マリア、ラザロの兄弟の家で憩いの時を持っていたようであります。ベタニアっていうのはイエス様の憩いの村でした。実はその2階座敷をベタニアと呼んでるんです。昔はそこで食堂をしていました。そこで、憩う場所としていたんです。どうしてかベタベタニヤニヤする。イエス様がゆっくり憩うことができた村でした。家族でした。皆さんの中にイエス様が憩うような家庭を築いていらっしゃいますでしょうか。ぜひそういう家庭になりたいものですね。これから結婚しようと思う人は、そういう家庭を築いてほしい。また、イエス様はすぐ来て頂戴、弟のラザロが病気で死にかけていますという姉二人の必死の願いに、なぜかすぐにお答えならないで、わざと遠回りをして駆けつけられなかったんです。なんとラザロがついに死んで4日目やっと重い腰を上げてラザロのもとに、マルタとマリアのところにイエス様は訪ねたのです。もう遅いです、手遅れですと姉たちは思いました。もう少し早く来てくださっていらっしゃったら、あの重い病気の人を癒し、目の見えない人を目を開き、足の立たなかった人を立たせて、何でもできなったあのイエス様ならラザロを蘇らせることができたでしょうに。もう遅い。イエス様はそうではない、私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところに行きましょう。そして行って、もう死んで4日目で、そろそろ匂いが去り始めた、匂いがプンと鼻をすっころに、墓の中に向かって大きな声で呼びかけました。ラザロよ、出てきなさい。ラザロは出てきたんです。素晴らしいですね。でもこの時ですね、イエス様がベタニア村に行こうとした時に、 他の弟子たちはどうしようかと思ったんです。なぜかというと、イエス様はその頃ご自分は神の子だと言っていたので、エルサレムの宗教家たち、祭司長や律法学者たちはイエス様を捕まえて殺そうとしていたんです。今度エルサレムに行ったら殺される、エルサレムの近くのベタニア村に近づくなんてとんでもない、そう思ってました。だからトマス、双子のトマスのと呼ばれていたんですね。トマスはこう言ったんです。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。いいですか。トマスとはそういう人だったんです。他の弟子がビビって今行ったら危ない、どうしようかと思った時に、死ぬんだったら一緒に死のう、生きるも死ぬももろともイエス様と一緒に死のうじゃないか。トマスはそういう心の持ち主だったんです。トマスのもう一つの心、イエス様と一緒にどこまでも行きたいと願っていた弟子でした。そのことはその後のヨハネの14章に出てきます。これはイエス様が十字架につけられる前の夜のことです。先ほども映像にありました、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うでしょうとイエス様に言われて、ペテロは絶対にそんなことはありません、私はどこまでもついていきますと言いましたが、結局ペテロは知らないと言って裏切って大声で泣きましたね。鶏が鳴いてそれまでに3回知らないと言ってペテロは大泣きに泣きました。他の弟子たちもそうです。実はその頃イエス様は、私は行って場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます、私のいるところにあなた方をもおらせるためです、私の行く道はあなた方も知っていますとお話しされた。するとその時トマスは聞いたんです。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません、どうしてその道が私たちに分かるでしょうか。この時聞いたのはトマスです。もしトマスが聞かなかったら後のイエス様の言葉は出なかったんです。よくぞトマスは聞いてくれたと思います。イエス様は何と答えられたか。私が道であり、真理であり、命である。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。世界中でこの後2000年間、我は道なり誠なり、命なり、そして私を通してなければ誰も天の父なる神の身元に行くことはできないというこの言葉を聞いて、数えきれない人々がイエス様を信じ、力づけられ慰められ新しい命を得たのです。私もその一人です。20歳の時に教会に行き始めて、私は聖書66巻、旧約聖書、新約聖書、これを3日間で読み通しました。ほとんど眠らないで、ほとんど何も残っていないんですが、必死で求めたんです。必死で求めたんですが、一つ言葉が残っているんです。私は道です、真理です、命です。なぜかわからないんです。こんなことを言える人は他にいない、それはわかりました。私が道だとか、私が真理だとか、命だとか、 他のどんな哲学者も、聖人も君子も宗教家も言ってませんよ。イエスだけが言うことができた。このお方が本物だったらどんなに素晴らしいかと思いました。しかし私はそんなことはあるはずがないと思いました。だから疑い始めました。否定しようとしました。しかし、トマスがイエス様と一緒にどこまでもそれがこの地上の生を終えて死の世界に行っても私はどこまでもイエス様と一緒に行きたい、そう願った。だからどうすればいいんですか、その道を教えてください。わかりません。トマスが聞いてくれたので、イエス様の答えがあったのです。トマスの三つ目の心を見ていきたいと思います。実は弟子たちの中で先ほども劇がありましたが、最初の十字架につけられてから三日目、よみがえった夜、弟子たちの隠れているところで、いなかった弟子はトマスと裏切ったユダだったと思います。十二弟子の一人でデドモと呼ばれているトマス、双子のトマスは、イエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。今日の21章の、はじめの言葉です。24節の言葉です。トマスこそがイエス様と誰よりも一緒にいたかった弟子でした。トマスは疑い深い。もう子供で見るしか、この目で見て、この手で、この指で、イエス様の釘跡に手を差し入れなければ、信じるもんかとこう言ったんです。これは、疑い深い、非常に冷たい合理主義者のように聞こえますが、今見てきたように、日頃のトマスの言ってきた言葉や、してきたことを見ると、トマスが、それほどまでして、イエス様を信じたかったんです。もっと言い換えれば、それほどに深く深くイエス・キリストを愛していた弟子だったんです。それがトマスの本当の心でした。私は、自分のことを振り返って、もう他に生きる望みはない。このイエスを信じられなかったら自分は生きていても何の意味はない。死んだ方がマシだと悩んでいたときに、それなのに信じられない。それで、本当は信じたいのに、嘘だったら、事実なかったならば信じられないと言って私は疑い続けたんです。本心は信じたかった。他に救いはないと分かっていましたけれども信じられなかった。ではもう一つのこと、トマスの本当の心、本心を知っておられたイエス様のことを見ていきたいと思います。先ほどから言っていますように、トマスは疑いと恐れの中で悩んでいました。多分、8日目、弟子たちはあの部屋でいたように、トマスも一緒にいました。 今度は他の仲間がトマスを誘ってくれたと思います。トマスがそばにいなかった。トマスはイエス様と復活のイエス様と出会っていない。仲間は、弟子は、トマスこそイエス様に会ってほしいと思いました。教会の仲間は、みんな友達をこの復活のイエス様に会う喜びに同じ経験をさせてあげたいと思っています。ここにいらっしゃる方は、いろんな方に誘われてきていらっしゃると思います。誘ってくれた人はクリスチャンが多いと思います。先にイエス様を信じることができた人は、その喜びを、その素晴らしさを、あなたにも知ってほしい、この人にも分かってほしい、そう思うから誘ってくれるんです。無理やり押し付けちゃいけないな、無理やり誘っちゃいけないな、思って遠慮しながら、それでも誘ってくれているんです。トマスを誘う弟子のようです。教会とはどういうところでしょうか。復活のイエス様に出会うために集まるところです。日曜日の死の日の礼拝とは、そういう時なんです。イースターの復活節の朝だけではなく、毎日曜日、主が蘇られた記念の朝に、イエス様に先に出会った人と、そしてその同じ経験をしてほしいと思って誘われた人々が集まるところ、それが日曜日の礼拝です。その時、トマスは不安でした。恐れていました。もう会えないと思っていたのに、会いたいと思っていたけれども、ずっと一緒にいたいと思っていたそのイエス様に、やっとお会いすることができたんです。そのイエス様のお答えは何でしょうか。お言葉は、平安があなた方にあるよ。平安が、トマス。あなたに平安があなたにあるよ。他の一人一人に平安があるよ。皆様、今平安がありますか？生きている喜び、生かされている喜び、その意味。私は今生きている。私は今生かされている。私は幸せだ。そういう思いが今終わりでしょうか。平安があなた方にあるように、イエス様は一人一人に呼びかけていらっしゃいます。トマスにもそうでした。疑い、恐れ、悩んでいたトマス、信じたいのに信じられない。そのトマスに、平安があるよ。信仰というのは自分で持つのではなく持たせていただける、信じさせていただけるものだと思います。そして本当に信じる幸せと安らぎを持つことができるとき、人生に大きな力と意味が湧き上がってくるんです。トマスの本心、もう一つのことは、疑い恐れを持つだけでなく、本当は信じたいのに信じられないトマスの心を見抜いておられました。私はトマスを思うと、かつての自分を思います。先ほども言いました。否定しながら、教会の牧師に、何度も何度も質問しながら、失礼なことを質問しながら、牧師を問い詰めました。 橋本辰巳先生はしっかり丁寧に答えてくださいました。私は橋本先生に、先生信じたいんです。
そうでしょう、信じたらいいじゃないですか。
だけど信じられないんです。困ったもんですね。
私は最大臣規定ですから、いろんな方の質問を受けましたが、毎回30近い質問を大学ノートにいっぱい書き込んできた高校生がいたのを覚えています。
今そこにお母さんいらっしゃるんですが、藤原敦義という方です。西大寺高校でホームルームで死についていろんな証券はどんなことを言っているか研究しようじゃないかというテーマで彼が提案して、そして僕はキリスト教に行って調べてくると言って、それで来たんです。僕は質問を受けて聖書全体のことをお話しました。彼はその週もまた約束してきては、ノートにびっしり質問を書いてきて、私はそれに全部に答えました。答えられる限り。そういうことが何週間も続きました。やがて彼は高校3年でしたが、東京の大学に行くと言って、そして卒業していきました。その前に彼は洗礼を受けていきました。彼はその後、東京の大学で、教会生活をしながら、アメリカの神学校に行き、イギリスの神学大学に行き、博士号を取ってきて、今、東京キリスト教大学の講師をしながら、また、聖学院大学の先生、教授もしています。素晴らしいですね。質問をし続けました。私は、本当にね、信じたい。だけど信じられない。そういう人の気持ちはよくわかるんです。だからイエス様は言われました。信じられない、信じないものにならないで、信じるものになりなさい。イエス様ね、あなたの指をここにつけて、そして手を伸ばして脇に入れて、見なさいと言われた。これ皮肉じゃないと思います。裁きの言葉でもない。信じたいのに、信じたいのに信じられない。その心の悩みを見抜いて、優しく、慰めて、励まして、信じれたらいいね。信じなさいよ。信じれることは幸いだよと。と呼びかけていらっしゃる言葉だと思います。イエス様はそういう人の心をよくご存知だからです。信じたいから余計に疑うんです。今疑っていらっしゃる方、ご自分の疑っていらっしゃるその背後に信じたいという思いがむしろ与えられていらっしゃるんじゃないですか。はじめからあんまり関心持たない。そしてスーッと通り過ぎていく人は、それっきりかもしれません。むしろぶつかって疑問に持って、私の場合はキリスト教はあまりにも素晴らしすぎる。こんなものが本当だったらとんでもない。ぶっ壊してやると思いました。一番、中心の復活を否定すれば、キリスト教はぶっ壊すことができると私は思ったんです。それはカマキリが機関車にぶつかるようなものでした。調べれば調べるほど、それはすごい根拠があるということが分かってきました。本気で調べてください。本当に最後まで確かめてください。そして、最後は神様が信じさせてくださるということを、ぜひ経験してほしいのです。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。 こういうトマスの本心を知っておられたイエス様に出会って、復活の死に出会って、トマスはどうしたでしょうか。最後です。トマスは思わず信仰の告白をしました。私の主、私の神。この言葉をイエス様が導き出されたんです。これから2000年間、今に至るまで洗礼を受ける時の人々の信仰の告白の言葉がトマスのこの言葉なんです。私の主、私の神。あのペテロの言葉でもない、パウロやヨハネの言葉ではない、疑い迷い悩んでいたこの弱いトマスの信仰の告白の言葉が2000年間のイエス・キリストを信じる人の模範の言葉になったんです。誰の主でもない、誰の神様でもない、私のイエス様、私の神様。他の人はね、神様だと言われたらね、違うと言ったんですよ。もし自分を神様だと言ったら、神様じゃなかったら呪われるんです、裁かれるんです。ヘロデ王という人はサソリに噛まれて死んじゃいましたし、いろんな形で神でないものを神だと自分で言ったらね、とんでもない神の裁きを受けましたが、イエス様は我が主我が神というトマスのこの言葉を受け止められました。ご自分を神様としてトマスに表されたのです。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。これも皮肉や冷たい裁きの言葉ではないと思います。トマスは見て信じました。見ないで信じる人がこれからとずっと続くんです。2000年間目の当たりに復活のイエス様を見ないで信じてきた人がいっぱいいるじゃないですか。ここでも洗礼を受けていらっしゃる方、イエス様見たから信じたんですか。見ないで信じたんです。見ないで信じる幸いな人々の群れが続々と続いていくんです。今日あなたも見ないけれども死んでよみがえって生きておられる。それも十字架の上であの父よ、彼らをお許しください、何をしているのか知らないのです、エロイエロイラバーサバクタ、若み若み、どうして私をお見捨てになるんですか。私たちが神様から呪われて捨てられなければならない代わりに死んでくださったあのイエス様を信じられなかったら一体何を信じて生きていくことができるんでしょうか。どうかこの十字架のイエス様を私の身代わりだと信じて、この方が信じる者の罪を確かに許してくださるという印としてよみがえって今も生きていてくださること、そして信じる人に幸いを与えてくださることをあなたも味わってほしいと思います。お祈りをいたします。すなる神様、イースターの朝、トマスの心をよくご存知で、今あなたの前にいる一人一人の心を一番よくご存知のあなたが一人一人 心の奥深いところに届いて、信じる心を起こしてくださいますよ。疑いの心の後ろに潜む信じる願いを、あなたが呼び覚ましてくださいますよ。信じる幸いを、素晴らしい人生をお与えくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。